京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみんこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けします。
そうなんです、この京都空間創生術は私がもう10年以上も連載を続けている人気の連載記事で、
はい、
もうその連載記事は250回を超えようとしております。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているんですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせて紹介させていただいております。
はいはい、さあ今週のタイトルはこちらですね、はい、進化する伝統とモダンの融合、
はい
はい、
という記事なんですけれども、これはですね嵐山にありますラグジュアリーホテルですね、スイランラグジュアリーコレクションホテル京都を取材させていただいた時の記事になります。
はい、
はい、今から約2年前の、うん、3月にオープンした、まあ、俗に言う、高級ホテル、
ね、そうですよね、話題になりました ね、
まあ、京都ね、ここリッツカールトンであったりとか、はい、先日もフォーシーズンがあったりとかいうことで高級ホテルの開業が続いてますけれども、このスイランもご多分に漏れず、はい、いいホテルでございまして、
外資系のホテルグループが作った、
そうです ね、スタウトグループになるんですけれども、はい、これは実は森ビルの、森トラストがですね開発を手掛けているということでも話題になりました、
はい、
ですよね、
アメリカを拠点にしたホテルグループで、例えばセントレジスとか、
そうですね、
ウエスティンとか、
そうですね、
シェットランとかの仲間なんですよね。
そうですね、同じグループということなんですけれども、はい、昔のですね、まあ、乱邸というふうに言った方が思いが、イメージできる方も多いかもしれないんですけども、旅館を再生してますので、その最先端のホテルというよりは、はい、本当に高級なラグジュアリーな今日の宿というような感じですよね。
このスタウトホテルの中の最高級ホテルということで、はい、最高級なのに、純和風なの、ということで話題をさらったのが2年前。
そうなんですよ、
はい、
早速私当時ですね、取材と行ってまいりまして体験してきたんですけれども、これまず場所なんですけれどもね、嵐山の渡月橋をですね、こう西の方に、まあ、桂川の北側を土手沿いに歩いていくんですね。で、有名な嵐山吉兆が右側にございまして、はい、その突き当たりというところに、大きな門構えのある、うん、お屋敷がございますので、そこがスイランラグジュアリーコレクションホテル京都ということになるんですね。
この大きな門っていうのは、はい、乱邸の頃と、うん、
そのままです。
そのまんまを。
そのまんまなんですね。はい、この乱邸はですね、京阪グループが運営してたんですけれども、まあ、売却ということになったんですけれども、それをそのまま引き継いでということで、結構ね、乱邸の時代は時代劇の撮影とかにも使われてましたんでね。
時代劇
に、例えばね、暴れん坊将軍とかですね、長七郎天下御免とかですね、
はい、かなり有名どころで。
有名どころがね、大江戸をかけるなんてのもありますけどね、
はい、
門からその白馬が出てきてですね、将軍様出てきてというようなシーンも見られたので、見ればあここやと思う方も、
時代劇のロケ地になってた場所
でもあるというところなんですよね。ですので、そういった古い建物を存分に生かしてリニューアルされているので、うん、喫茶でも食事でも気軽に行けますのでね、はい、渡月橋の北側、桂川を西に行って突き当たりにある門構えを遠慮なく入っていただければと思いますね。
遠慮なく入っていいんですね。遠慮しちゃうんですよ、このラグジュアリーホテルですからね。
でですね、
勇気出そう。
そうなんです。まあ、入ってすぐのところはティールームとレストランがあって、奥に39室の部屋があるんですよね。は
い、39室、たった39室なんですね。
全室スイートといいますか、ゆったりと取られてまして、はい、天然温泉がですね、嵐山出ましたのでね、はい、その天然温泉を引き込みながら、うん、露天風呂がある部屋が17部屋と というような本当にいい場所、ね、
プライベートスパがあって。
そうなんですよ、うん、でこの建物ですね、紐を解きますと、もともと川崎重工業の創始者である川崎さんがですね、建てられた、建物があったりとかですね、
はい、
あと鴻池財閥の鴻池さんがその後所有されまして、で京阪グループ森ビルというふうにこう人の手を渡っているので、そういった建物のですね、本当によくうまく作られてますから、見ていただくっていうのを一つ楽しみかと。
いろんな人の思いが詰まって、ね、いい感じで残しながら、
そうなんですよ、
今に受け継がれてるということなんですね。
で入ってすぐにあるのが、八正軒と言います。
八正軒、
ね、と言います、はい、昔ここで歌会がですね、明治時代よくされたというようなことから、そういう名前のついているティールームがあるんですけれども、
雅
やかですね。そうなんです、うん、8つの正常の正ですね、
はい、
で軒は、車辺にこうホスとか一軒二軒の軒ですけれども、うんうん、はい、明治時代にその名だたる歌人が集ってですね、歌を詠んだというような八正軒が TV。
じゃあ8人の詩人が集まって八正軒ですか、もしかして。
そうなんですよ、
なるほど ね、
はい、あって、でその奥にですね、昔は延命閣と呼ばれてました、
はい、これは縁起のいい名前ですね。
そうですよね、元内閣総理大臣の松方正義というのがですね、この眺めは長寿の源であるというようなことから、そういう名前をつけたらしいんですけれども、
この景色見たら長生きできるぞという
ようなぐらいいい眺め、
じゃあそのままそれを延命閣と名前に落とし込んだわけですね。
そうなんです。でこちらの方でですね、はいはいはい、食事のできるスペースもあったりなんかしますので、まあ、この辺りまではね、ぜひ行っていただきたいなというふうに思いますね、うんうん、
やっぱりね、私例に漏れず、うん、料金をね、宿泊料金調べてみました。
そうですよね、いろんなタイプの部屋が用意されてまして、はい、それでもですね、いろいろとあるんですけれども、
大体10万円ぐらいしましたよ
そうですね、
京都にいる人泊まれるかなと思いましたけど、
ねえ、僕も勤めていろんなところ見に行ったりするんですけど、はいはい、泊まることはなかなかないですよね京都でねこれ京都で10万円出して泊まりに行ってくるわって言ったら怒られますよね。
いやもう相当やっぱり勉強熱心で、
ねえ、そうですよねっていうことなんですけど、
はい、
ただね、
お部屋はどんな感じです？
なんかね、ちらっと見せていただいたんです、うん、新聞の取材ですからね、
はい、
一応見せていただいたのがね、玉兎と呼ばれる一番大きな部屋なんですね。
玉兎
というのは、
はい、
玉のうさぎと書くんです。
はい
はい、で広さはそうですね、おおむね40坪ぐらいありますかね、うん、露天風呂がありまして、当然ベッドルームも大きくてワイドタイプが2つ並んでるというような本当に贅沢な作りなのと、あと何よりも印象的な、まあ、全部そうですけども、その和と洋の融合ですよね。
いい感じでミックスされてるわけですか、はい、
で前回お話しした星のや京都もそうですけれども、はい、そのやはり京都はそういうところ一番進んでると思うんです、うん、古いものを生かしながら最先端を取り入れて巧みにこういい空間を作り上げていくというのがですね、まあ、これなかなかラジオでは説明しにくいんですけどね、
うんうん、
そういった技術というのがですね、最先端いってると思うんで、これ私たち京都で空間を研究してるものとしてはもうありがたいことですよね。
素晴らしい教材がもう本当にすぐ近くにたくさんあるということなんですね、
う
ん、
進歩しているというようなことになりますよね。
例えばこの翠嵐のお部屋、うん、その他はどんな感じが。
そうですね、それぞれの部屋ごとにですね、うん、テーマが実は決められてまして、
テーマがあるんだ。
そうなんですよ。でそれぞれに名前がついてるんですね、
はい、
例えば、柚子の葉っぱと書いてまして、柚子葉というお部屋がありまして、
はい、
こちらは、まあ、20坪ぐらいなんですけれども、ガラス張りのシャワーとヒノキの露天風呂があってですね、そのプライベートにこう日本庭園からこう容易にアクセスできる、庭とこう一体化してるというんですか、ね、だから私たちその日本庭園を眺めながら裸になってガラス張りでシャワー浴びるっていうのは、ね、まあないですけども、そういったことも、
斬新。でもやっぱ海外の方はやっぱり ね好まれそうな感じですよ。
まあ、私たちでもそのイギリス行ってローズガーデンがあればそこでシャワー浴びるかもしれないですよ ね、
あ、そうですよね。そうかそうか、そういう感じですかね。
そう、8ヶ月ぐらいというかね、
その他は、
あとはね、うん、その月と琴をモチーフにした京月金といいまして、
はい、
月に京に月に琴って書くんですけれども、うん、これはプレミアルームと呼ばれるカテゴリーになるんですけれども、その月見台がお部屋の中にあるんですね。
月見台、
お月様を見る専用の、まあ、ちょっとステージといいますか、そういう風流な、ね、だから僕たち、まあ、満月綺麗やなと思ってもせいぜいアスファルトの上からこう見上げるぐらいですけれども、そういった山の中から専用のステージに上がって、
うん、
まあ お酒を飲むのか何を飲むのか分かんないですけれども
、お団子食べるのか分かりませんけども、
そういう月みたいな部屋とかですね、考えてみれば
季節の移ろいを感じるわけですよね、
というところですよね。あとはまあその白のスミレと書くですね、はいはい、まあ、これインルームバスと呼ばれます、うん、その、まあ、最近流行りなんですけど、部屋の中にガラス張りの風呂を作ってしまおうというインルームバスというタイプの部屋があったりとかですね、はい、あとは暁に露とかエグゼクティブスイートと呼ばれる大きい部屋なんですけれども、うん、これは樹齢150年の松の木の枝に囲まれた部屋と、ね、まあ松が好きだったりね、うん、そういう癒しとかヒーリングとかいう方にはいいかもしれないです
ね。39室本当それぞれ、
そうなんですよ。
これでもお聞きしてたらこう日本古来のこう伝統色をこうそれぞれの部屋のイメージにしてる感じですか。
古代色といいますか、うん、そういう平安時代から始まる伝統色をそれぞれモチーフにして色に使っているということで、
あ、翡翠とかスミレとか藍とかね、
そうなんです、全部いろんな名前がついてますよね。
でも今回ねこのスイラン、うん、こう緑の嵐というスイランっていうお名前のこの由来っていうのは、
うん、そうですね、うん、これスイランの水というのは翡翠の水って書きますから、そういう意味ではその色の一種ですよね、おそらくね。
あ、私先日ね、はい、ちょっと保津川を屋形船で、はいはい、お花見してきたんですけど、うん、保津川の色ってちょっとこう翡翠色というか、うん、エメラルドグリーンに見えるので、うんうんうんうん、その川の色をイメージしての緑なんでしょうかね、
う
ん、
そうですね、確かに桂川保津川も綺麗ですからね、そういうその色の深い緑色をイメージしているのかもしれないですよね、おっしゃるように。
うわ、深いニュアンスがあるわけですね。
でこれね、まあ、実は各部屋違うんですとか言いますけど、設計の立場からするとどうですか、大変難しい
そのね、作る方は大変だと、
そうなんです、経験あるんですけれども、はい、どこの何の部屋がっていうのがもう分からなくなってくるんですね、
はい、やっぱちょっとあこっちの部屋 どうにしたっけなみたいな、それぞれコンセプト変えなあかんけど39パターンも難しいみたいな、
この間も祇園のホテルでね、はい、同じ間取りで 4パターンやったんですね。
同じ間取りで4パターン
で、中に茶室があるんですけど、はい、その茶室の設計を全部4つとも変えたんですよ。そうしたらね、茶室も結構作法がうるさいですから、
はい、そうですよ ね、
でちょっとこんがらがってきてね、
こんがらがってきて
瞑想に
受けりながらいやでもまあ腕の見せ所とも言えますし、やっぱり海の苦しみがあるというわけなんですね。
ですのでね、嵐山これから桜がね綺麗になったりとかいうこともあると思うんですけども、はい、ぜひ行っていただいて、ね、見ていただいたらと思うんですけど、
カフェとかは気軽に、う
ん、行けます、
行けますね、はい、ますよかった。
ただね、その門をまで行くと、もともとし守衛さんというかコンシェルジュが出てきますから、はい、カフェだけなんですけど、すんません
すんません言いながら
行っていただくと
ニコッと笑ってね、
それこそ保津川を眺めながらのテラス席もありますんでね、一人で僕行ったんですけどね、
はい、
十分いいひととき過ごせましたですね。
すごいこう刺激もらいますか。
もらいます ね、その自然の川のマイナスイオンというんですか、うんうん、そういうのを浴びたりもしますんでね、というようなことでございました。はい、というわけで私たちね、そういったお話を提供しておりますので、ぜひとも、ご気軽にご連絡いただければと思います。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777 番、京都 075-451-5777 番にお願いします。ホームページはローバー建築、カタカナでローバー、漢字で建築と検索してください。これまでの施工例や野村さんのブログも見ることができます、
ね、はい、というわけで今週のご案内はローバー都市建築事務所野村正樹と
ヒットミンこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン京都空間創生術、この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。